と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。今週の担当は京都府建築士会まちづくり委員会の江坂です。よろしくお願いいたします。今月は京の習わしということで、いろいろなゲストの方においでいただいています。まあ、12月になりまして皆さんもせわしなくお過ごしいただいていると思いますが、京都には古くから、いろんな習わしがあります。で、まあそういった習わしを、ゲストの方にお話しいただいて、今月はお送りしたいと思っています。よろしくお願いいたします。
出会いもん。
皆さん改めましてこんにちは。京都府建築士会の江坂です。今回は、京都習わしということで、NPO 法人、四条京町屋の理事長をされております小泉幸太郎さんにお越しいただいています。小泉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。四条京町屋の小泉幸太郎でございます。
はい、ありがとうございます。今日、四条京町屋ということなんですけど、これはきっかけっていうのはどういった形で、そこに何ていうか担当されることになったんですか。
はいはい。11年ほど前ですが、
はい、
まあ、その京町屋が、
はい、
売りに出されてマンションになる、
はいはい、
あるいはホテルになるという、まあ、ブームがあった時に、
はいはい、
この今現在残っている四条京町屋も、
はい、
そういうような話になったと聞いたもんですから、
はい、
これはもう京都の四条通りというメインストリートにもう町屋として表屋作りではもうこう一軒ぐらいしか残ってないのにどうして潰されるんやっていうような疑問から、
はい、
なんとかいろんなことで、
そうですね、
ご縁がありましてね、
はい、
まあ、これも本当に、不思議なご縁の始まりで、はい、まあ、それからなんとかかんとかしながら保存をしてきておるという現状でございます。
あ、そうですか。
はい、
でお聞きしますところによると、まあ、昨年までは京都市さんの方で、まあ、一応こう運営みたいなのされてたんですか、ね、
そうですね。今から9年ほど前に京都も京町屋ブームが、
はい、
盛んになりかけて、
はい、
それじゃあというので京都市の伝統産業特に、はい、伝統工芸産業の若い人たちが集まるグループがあります、
はい、
まあ、それをそこから発信していただくというようなことから京都市が、借りていただいて、
はい、
その青年部の運営で、
はい、
そこから伝統産業の発信をされてたと、
はい、
ちょうど今年の22年の3月31日で契約が切れましたので、
はい、
また私の方に戻ってまいりました。
あ、 NPO 法人として、
まあ、でその時はまだどうしようかっていうことでしたけども、はい、まあ、やはり保存して続けていくのに、
はい、
まあ、NPO がいいんじゃないかということで立ち上げまして、
は
い、
あ、そうですか。
今年の5月からスタートいたしました。
あ、そうです
か。はい、
まあ、以前からいろいろなイベントとか、まあ、そういうなんか催し物なんかよくされてい
た、ね、そうですね、はい、やはり京都ならではとあるいは京町屋ならではという、はい、まあ、今表題に江坂さんおっしゃったように、習わしということがありますが、はい、これは京都の生活の文化、
はい、
生活をしていく中で自然とできた、
はい、
まあ、いろんな伝わっていっている、
そうですね、
行事でということでね、はい、まあ、やはり京町屋を残してその中で伝えていかないかな、
ね、
というようなことを考えながらね、
まあ、いわゆるライフスタイルというか、まあ、衣食住ありますからね。
そうですね、はい、まあ、京町屋だけが残っても形だけで中本柄では意味がない。
今
町屋が残るということ は京都の生活文化、
はい、
これもはっきりした文化ですから、はい、その生活を残していくのはやはりコンクリートの四角い建物よりも町屋という中でぴったりときたものが伝わっていったらいいなと、まあ、こんなふうに思っている
。そうですね、はい、例えば、まあ、具体的にどういったこうなんていうんですかね、催しをされているのか、ちょっと、まあ、例があったら教えていただきたい。
そうですね、は
い、
やはり習わしっていうのはまず今日の町屋っていうのは木造建築で、
はい、
呼吸をしてますので生きている生き物として扱ってやるという中で、
は
季節によっていろんなことが、行事としてあり、はい、あるいは習わしとしてあり、
そうですね、
まあ、その中の季節の中で、まあ、例えば春は春の初物を、はい、料理をしながら食べて、
はいはい、
その春の景色っていうんですか、はい、家の景色を楽しむ、はい、夏は夏で、まあ、特に夏の場合ですと京都は祇園祭りが非常に、
ね、
はい、まあ、大きなイベントになりますから、はいはい、まあ、その時には抹茶の中から祇園祭りを見ようとか、はい、あるいは家の中に入ってこられるお方を見ていただこうというようなことで、はい、まあ、それも一つの行事ですし、
そうですね、
まあ、京野菜なんかをとれとれの野菜を お作りになっている農家から来ていただいてお話をお聞きして、はい、皆さんで料理をして、食べて片付けて帰る、
はい、
まあ、そういうような体験学習的なものもやらせていただいているわけですけどね、
はい、あのちょうど祇園祭りは鉾が前の方に立つんですね。
あの葛京山町っていう、はい、町名の通り葛京山がちょうど家の前に立ちますので、
はい、あ、そうですか、
まあ、よいよいよい山も3日も4日もこの頃前からよい山が続きますが、はい、まあ、にぎわいますよね。
あ、そうですか、
はい、これも一つの習わしと言えるのか、あ、
そうです、
まあ、それにはちまきを作るのも町内の方が手分けをしてちまきを作り上げるというようなことも一つの習わしの一つかなと思いますけどね。
やっぱり京都はその季節季節でやっぱりそのまあ空気感というかね、はい、そういうのがまあ違ってきます
ね。そうですね、はい、まあ、そういう意味ではただ単に普通の生活でも例えばすき焼きをやると、
はい、
もう家も一生懸命たらふく食べてくれるわけです。
あ、
もう1週間ぐらいすき焼きの匂いが家に残るああ今度このすき焼きたらふく食べよったなっていうな感じでね、
は
い、まあ、そういうふうに家もやはり呼吸をして生きてますからまあそういうのを一つの、まあ、行事としてね、はい、やったりしてるわけですけどね。
あ、そうですか、はい、そうしましたら、まあ、10年ぐらい、まあ、そういうこともされていて、
はい、
っていうことなんですけどね、やっぱり京町屋っていうのはこうなんですかね、不便な面もあると思うんですね。まあ、いろいろこうやっぱり夏は暑いとか、
う
ん、冬は寒いとかいうのはあると思うんですけど、
ね、
はい、京町屋というのは、まあ、なんか季節によってこうちょっと衣替えという か、そういうのも
失礼替えをね、はい、やはり夏の失礼と冬の失礼は、はい、やっぱり6月には夏の失礼に変えまして、
はい、
まあ、今まで襖やったものを、
はい、
東照寺の襖を、
はい、
今度はミスとかすだれとか、はい、吉戸とかに変えて、はい、で畳の上にはトウムシロを敷いたり、
はい、
アジロ編みのムシロを敷いたりして、はい、いわゆる冷ややかさをまあ、演出する、
はい、
実際冷やとするわけですけどね、
ま
あ、そういうもので風通しが良かったりということで、はい、動くわけですけどね。
ああ、そうですか。まあ、今回NPO にされた時に、以前は倉庫というか、まあ、隣のところは今現在はなんかちょっとこうお店みたいな形にされてますよね。
そうですね、
はい、
京風の、まあ、ショップっていうんですか、
はい、
まあ、コンビニタイプで、
はい、
まあ、通るお客さんあるいは通られる観光客の方にちょっとお入りいただいて、
はい、
営業されてると、まあ、お土産物も合わせてね、
はいはい、まあ、今日ならではのものをこう置かれてるような形
ですかね。そうですね、そうですね、はい、まあ、母屋の方はそういう意味では観光拠点、小さいけれども、はい、ピカッと光る観光拠点にしようということで、
はい
はい、まあ、2階にはラクタビさんという京都観光雑誌を発行されてる方、
はい、
事務所としてお入りいただいたり、はい、蔵は今度外国人専用のガイドさんの会社がお入りいただいて、
は
い、ミニ観光で外国人の方も堂々来ていただこうというようなことで、はい、で表の店の間は今度は京都伝統工芸大学の生徒さんが、
はい
はい、実演をしながら、
はい、
まあ、作品の展示販売を、
はい、
っていうようなことも、
あ、そうですか、
にぎやかに京都発信を、
はい、
小さいけれどももうここへ来るだけで、
はい、
京都観光の一つができるという感じを持って運営していきたいなと思ってるわけですね。
そうですね、本当にこう、まあ、まあ言えば無料でこうねスッと入っていけるっていうのはね、はいはい、こうすごいですけどね、まあ、なんかやっぱりなんか入場料いるんかなと思いますけど、はい、どうぞどうぞみたいな感じで ね、私も先日行かせていただきました。
そうですか、そうですか、まあ、夏なんかは今おっしゃったように夏は涼しくするために通りにはいわゆるうなぎの寝床も、はいはい、 長い通りに輪を打ち水をちょっとすることにおいて、
はい、
今までじっとしてた空気がそれだけのことで気化熱を奪って蒸発するのと同時に風に変わると、
はい、
涼しい冷たい風に変わると、はい、まあ、これも京町屋ならではの、
はい、
まあ、風情であり、まあ、食感っていうんですかね、感覚っていうんですかね。
そうですね、今の家っていうのはやっぱりもう結構高気密高断熱というか締め切ってもうエアコンディショニングをするっていうのが多いですけど、やっぱりそういう季節の変化とかを感じる人が少なくなりましたね。
もうまさに家そのものが生き物で、
はい、
梅雨の時期になれば梅雨で湿った空気が壁とか天井畳までその空気を吸って、
はい、
まあ、夏暑くなればそういうものを吐き出しながら乾燥するという、
そうですね、
まあ、もう本当に人間の毛穴と同じようなね、
そうです
ね、呼吸をしてますから、
はい、そうですね、
素晴らしいですね。
我々建築士からしてもあの建物をまあ作ったりするんですけど、はい、やっぱりなんか出来上がった時が完成じゃなくて、はい、まあ、そこからこう始まるっていうかね、あ、まあ、生まれるっていうか、そこからこう住んでる人がいかにこうね、はい、育てていくかっていうのがすごく大事になると思う。
まあ、私もいろんなお話させていただく中で、設計を書かれるお方なんかには、はい、特に今時間に限られて図面を提出するのなしに、
ね、う
ん、ある程度の期間を持って、
はい、
その家族が今新婚さんなのか、
はい、
3人家族なのか、はい、あるいは3世代一緒なのかによって、うん、あと10年後20年後に、
はい、
もう使えれる設計図を書いてほしいなっていうふうに ね、まあ、話はしてるんですけどね、はい、もう10年後20年後に行ってみたら駐車場になってたっていうようなことではどうしようもないですよね。
そうですね、あのお聞きするところによると、四条京町は今年でちょうど100年ぐらいにな
るんですね。そうなんですね、
はい、
明治43年の6月にね、
はい、
あの胸上げされた物札がありますから、まあ、それからするとちょうど満100歳。
そうですね、
はあ、まあ、四条通りに100年じっと世の中の動きを見てたというのは素晴らしいですね。
そうですね、
あ
の本当にあのやっぱりなんか入るとすごく市場通りって、まあ、ものすごく 車も多いしあれなんですけど、はいはいはい、入るともうなんかちょっと別世界というか、ね、ものすごく静けさを感じるような形ですけど、
はい、そうですね、まあ、それは密閉してないだけに、
はい、
音も空気も、
はい、
匂いも、
はい、
そうすると通り抜けますけども、
はい、
嫌な音、自分に関係のない音は右から左に流してもらって、
そうです、ね、
自分の必要な音とか、
はい、
あるいはその雰囲気を掴んでいただけるというのは不思議な町屋の作り方ですね。
そうですね。で、まあ、奥にまた中庭っていうかね、奥の庭もありますんでね。
そうですね。
はい。あ、そうですか。で、その四条京町屋っていうのは、もともとはどういう成り立ちっていうか、
はい、
なんか店屋っていうのが正面にありますけど、ご商売をされてたっていうわけなん
で、もともとはね、お迎えに本家があったんですけれども、そこの隠居所として建てられたんですが、
はい、
まあ、今でもって言うと、アキンドのいわゆるしたたかさっていうのか、まあ、隠居所だけではちょっと将来どう変わりゃわからないっていうので、普通のアキンドが建てる表屋作りの京町屋ということで、
はい、ご商売もできるような形
で、そうですね、ですから表屋も入ったら店の間がありますし、はい、で中内玄関があって、
はい、
あと台所居間があって、
はい、
通りにはずっと行くと、まあ、座敷があって、
はい、
中には洗剤へ出て、
はい、
で奥に蔵という、はい、まあ、本当の典型的なね、
はい、
そうですね、町屋作りになってますね、
はい、そうですか、そうしましたら、まあ、今いろいろなイベントをされてるっていうお話やったんですが、今後、まあ、その今学生さんのなんかイベントもされるっていうことなんですけど、それはいつぐらいから
こう、まあ、それぞれ食文化は食文化の京都の、
はい、
京野菜を使った、
はい、
季節季節の、まあ、食文化をしていこうと、まあ、秋なら秋のトレトレの野菜とか、
はいはい、
あるいは冬なら冬で、まあ、今頃なら大根抱きを炊いたりして食べるとか、はいはい、2月になると節分、日本海の金太郎イワシを持ってきて七輪炭火で焼いて、
はいはい、
まあ、お酒の新酒か何かを飲みながら、
はい、
季節を楽しむ、
はい、
まあ、あるいは春は春で、
はい、
お花見、あるいは5月頃になると新しい魚の6、7月頃はハモで、
はいはい、
うんこで湯通し湯引きをして食べようかとか、はあ、まあ、それもいずれにしても、まあ、基本的には ガスとか電気をあまり使わずに炭火七輪とか、はい、奥戸さんでご飯を炊いて、はい、おこげを食べてみたりとか、はい、まあそんな食文化をやったり、あるいは京言葉っていう、はい、京言葉よろしおすねっていうような、はい、京言葉教室とか、はい、京の遊び教室とか、はい、そして食文化の中でも、薬膳料理のような、はい、まあもともとは食事っていうものは人間の体に薬の一つと考えられるぐらい、はい、まあ、役に立つもの、はい、まあ、そういうような食べるものをまた昔のものを取り入れながら、はい、そこで食文化をやったりとか、はい、お茶っていうもののお茶の文化をこれからシリーズで上手に飲む方法、はい、お茶の種類を勉強しながらとか、はい、まあ、そういうようなこともね、で、まあ、学生さんのいわゆる研究とか勉強会にはよく来られますね。
あ、そうするともう1年通してもうやることが盛りだくさんに。
そうなんです、はい、まあ、ですからレンタルルームにしてますからね、そういう意味では予約をいただきながらシリーズでね、はい、お使いいただけたらというようなことでね。
そうですね、まあ、あの一般の方もそうやって予約することによって、まあ、会議したりなんかこうちょっとした、
そうですね、展示していただいたり、はい、自分たちが作ったものを並べて展示してみるとか、はい、小会議ミニ会議していただくとか、はい、まあ、そんな風に使っていただいたりね、はい、まあ、してるわけです、まあ、いずれにしても体験学習をしていただくのがあの家のためには一番いいと思いますね。
そうですね、まあ、その本当に、まあ、その町屋を活用していくっていう意味ではね、うん、その体験できるっていうのはすごく重要なことで、そうね、なかなか他にも京都町屋ありますけど、なんかこう見学だけして終わりっていうようなところがありますけどね、はい、なかなかその体験するっていうのはね、はい、まあ、やっぱり生活も含めての京町屋っていうことね。
そうですね、ですから、まあ、はい、まあ、できればお寄りいただいて、はい、田受けの方でも、はい、町屋塾っていうのを私もやってますのでね、錦、はい、で お買い物をしてもらってきて、はい、でそれを持って帰ってきて煮炊きをして、はい、食べて、帰っていただくというような、はい、そういうサークル的なものもね、はい、やったりしてますし、
なんか以前はなんか泊まり込みでやったこともあって、
合宿でね、はい、ちょっと 2,3 泊しながら、まあ、勉強会という、はい、まあ、建具、障子、襖の張り替えを、はい、覚えたり。
ああ、そういうメンテナンスっていうかね。
そうですね、そういう意味では。
やっぱり住んでいく、そういうのが大事になってきますからね。そうです。
やっぱり維持管理っていうものがね、はい、やはり普段するのとしないのとだいぶ違いますからね。はい、まあ、ほうきを持って、あるいは雑巾絞りで拭き掃除するだけでもね、いい体験になると思います。
ああ、そうですね。
なかなか若い人、雑巾絞ることしらわからんという。どういうふうに絞るにゃっていう。おにぎり握るみたいに、ぎゅっと握りはるっていう。それは間違いですよっていうね。
そうですか。まあ、話は尽きないんですが、この辺でこう、ちょっと一曲お聴きいただきます。はい、曲は、グロリア・エスティファンのクリスマスソングです。はい。続いては、教えて建築士さんのコーナーです。10月から12月は、メンテナンスを、テーマにお送りいたします。先月は住宅のメンテナンス、まあ、屋根や雨漏り、外壁についてお話がありました。12月は今週と来週の2回にわたり設備のメンテナンスについてのお話です。今週はキッチン編でガスコンロや換気扇水道の蛇口などのお話について、下村さんと中村さんにお話しいただきます。
今回から住宅設備のメンテナンスということなんですが、住宅設備ってどんなものがあるんですかね。
そうですね、もう住まいの中にはもうたくさんありますし、はい、もう年々増えているんじゃないかと思うぐらいですが、うん、はい、最近では欠かせないのは食器洗い機もそうですね。
なるほどね、はい、ということは、まあ、便利になった分ちょっと難しいようなものもいっぱい出てきてるよということですね。
そうですね、床暖房もそうですし、はいはい、いっぱいありますね。
はい、はい、じゃあそういったものの、まあ、使用頻度とか、まあ、お手入れの仕方を、はい、いろいろ教えていただけるというふうに考えていいわけですね。
そうですね、はい、今もありましたように本当に生活を便利に手助けしてくれるのがこの住宅設備機器ですね、うん、
はい、
そしてもう多種多様で中にはもう複雑で精密な構造を持つものもあります、
うん、
ですのでそのために故障が起きたり早い目にね、それ摩耗によって部品交換が必要になったり、
はい、
そういうことがいっぱい 起こります。
はいはい、じゃあまずね、そのキッチンについて例えば教えていただきたいんですけれども、はい、ガスコンロなんかでも長いこと使ってるとちょっと火がつきにくくなったりしますよね。
パチパチパチパチ何回もやるなさったことがある経験の方があると思います。
はい、
はい、ま、あの一番基本的なのは電池切れっていうケースがあるんですね。
最近はあれ電池入ってるんですね。
はい、
うっかり忘れてることありますね。
で表面から分かりづらいのでね、うん、あの初めての時などはあの乾電池が切れたとは気づかないことも多々あります。
ありますよね。はい、
そしてあの性能がどんどん良くなっていますので、あの立ち消え安全装置みたいなものがついていますので、うん、はい、逆にあの何もしてないのに火が消えてしまうとかっていうふうなことが起こります。
はい、
はい、まずこのメンテナンスですけれども、その立ち消え安全装置のところにあの汚れがつくと、その機能が、うん、あの効かなくなることがあります。
はい、
こういう部分はあの見て中央部分にありますので見てわかります。あの固く絞った柔らかい布で汚れを拭いていただくと改善されます。
はい、目詰まりとかもありますよね。
そうですね、うん、これあのごとあの真ん中についてる穴がいっぱい、うん、
バーナーのところね。
そうですね、
はい、
それですけど裏返すとあの詰まってたりしますし、すすがあったりします。歯ブラシなどであのお掃除していただくと良くなりますね。
はい、はい、で、ガスコンロとそれから最近では、まあ、IH ヒーターみたいなのもね使われてますよね。
そうですね、
はい、
随分普及してきましたし、はい、これはあの安全であるということとかお掃除がしやすいということで好まれています。ただこれもあの放っておくとヒーターの周りにあの焦げ目がついてなかなか取れにくくなりますね。
そうなってくると、まあ、これもちゃんと優しく、こすって掃除しないといけないということですね。
は
い、うん、
ただこれが時間が経つと汚れが落ちにくくなりますので、うん、あのしばらくあのクリームクレンザーをつけて30分ぐらい置いた後にあのラップでこう ちょうど顔のパックをするようなもんですけれども、うんうん、あの
浮かすということです ね汚れをね。
はい、うん、もう要注意は傷をつけないように優しくすることがポイントです。
はい、それからレンジフード換気扇はどうでしょうか。
はい、これはあの最近のレンジフードは汚れもつきにくく、はい、掃除もしやすくなってきていますが、従来のグリスフィルターが表面に見えているようなレンジフードの場合はお手入れが必要です。
はい、
まあ、皆様あの日頃からなさっていると思いますが非常に汚れが取れにくいです。
こういったものもさっきおっしゃったみたいにちょっと、パックするみたいな形でして汚れを取っていくということが大事かもしれないですね。
はい、
はい、あと水道の蛇口、これね水の出が悪くなるっていうようなことも経験された方あると思うんですが。
そうですね、
はい、はい、
これはあの、まあ、水道水にいろんな異物が含まれているってことは最近ほとんどありません。
はい、
ただあの工事を行ったとかあの水道管の工事があったとかっていう時にあのたまたま泥が混じったり砂が混じったりします。うん、そういう時のために、水道の蛇口の塗水口の部分は先端をくるくるっと回すと取り外せる構造になっています。
空のとこね。
そうですね、
はいはい、
でそれをストレーナーって言いますが、
うん、
そこを開けてみるとあのフィルターがついていて、
うん、
まあ、時々石ころみたいなものが入ってたりすることがありますので取り除いてください。
じゃあまあそういう時にはちょっと取り外して掃除して確認をするということが大事ということですね。
そうですね、はい、
はい、あと水の今度逆に止まりが悪くなった。
ああそうですね、
これどうしましょう。
はい、この時はですねちょっとあの従来の蛇口をひねるタイプのも、はい、のものであれば、
うん、
あの一般の皆様でも割と手軽にあの修理をすることができます。
中になんかパッキンが入ってるとか聞きますけどね。
そうです、そうです、うんうん、ホームセンターで売ってありますのでサイズを合わせて買ってきて、
うん、
であの上の蓋を開けるとビスがあります。
はい、
それをドライバーとかで開けると黒いパッキンが 見えますので、はい、それを交換すると大々改善されます。
なるほどね、はい、なんか最近いろんな難しい蛇口みたいなのありますけど、それはやっぱり家で簡単にできるいうわけにはいかないんですかね。
そうですね、なかなか専門難しいですので、うん、専門家に頼まれた方がいいかと思います、
はい。次回は浴室とトイレのメンテナンスについてもお尋ねしてまいります。
はい、
はい、教えて建築士さんのコーナーでした。今週は、NPO 法人四条京町屋の小泉幸太郎さんにお越しいただいています。小泉さん、今後のなんかご予定とかあったら、まあ、簡単に。
そうですね、はい、まあ、やはり京都のやる祭時期の一つとして、まあ、12月は12月のいろんな、はい、ことをやりながら、まあ、
そうですね、まあ師走なんで結構世話しないですけどね、
はい、まあ、お正月の生け花教室やったりとか、はい、まあ、お話を聞く会とか、
はい、
まあ、そんなことをまあやらせていただいたり、まあ、時々にはヨガとか、
はい、
そんなようなことも教室やっておりまして、
はい、
まあ、特に京都の場合は音楽の、はい、尺八三味線おこと、まあ、そういうなの勉強会もあそこで、はい、やりますし、
はい、
また年明けには1月9日お餅つきをやろうかというようなこともね、はい、まあ、2月以降はお茶のシリーズというようなこともねやってます。
はい、ありがとうございました。